大物になる人の30の特徴。その1、まず口数から減らすこと。大物になるためにまず心がけることは口数を減らすことです。まず何よりここから心がけましょう。口数が減るだけで大物感が出ると言っても過言ではありません。それだけおしゃべりをしすぎる人は神人間に見られることです。お笑い芸人はよく話しますが、なぜか神人間に見えてしまうのは話しすぎだからです。一生懸命に機関銃のように話をする姿は何かを補う姿に見えて仕方ありません。自信がない、言いたりない、不安、そういう心の不安をたくさんの言葉でごまかしたり補ったり隠したりしている姿に見えます。お笑い芸人が裁判官だったら嫌です。本当に公正な裁判ができるのかなと不安になって仕方ありません。裁判官は無口だから重い存在感が出ています。大物になるためにはまず口数を減らすことから始めることです。これが一番大切な条件であり最初の一歩です。口数が減らない限り大物にはなれないと言っても過言ではありません。事実、世の大物ほど寡黙です。ではなぜ大物ほど寡黙な人が多いのでしょうか。すでに自信も実力も十分にあり、口で説明する必要がないからです。口で説明しなくても私の行動を見てくればすぐわかるよ。圧倒的な自信に満ち溢れています。口で説明する時間と余力があるなら夢を叶える行動のために使いたいと思います。それが行動力のある人であり、行動力のあるから大物になりました。大物ほど寡黙であり、また寡黙を意識することでさらなる実力を身につけていきます。説明する必要はないと思う自信が溢れている時点ですでに勝負ありなのです。口数を減らす。大物になる人の30の特徴。その2、大物ほど外見にお金をかけて仕事に生かす。外見は一番ひどい偽りであるかもしれない。シェイクスピアの喜劇デニスの商人で登場する言葉の一節です。外見は見方を変えれば偽りだらけです。たとえ仕事ができない学生でもスーツを着ただけで仕事ができそうな社会人に見えます。一般市民が警官服を身につければ秩序を重んじる紳士に見えます。悪人も悪意の看護服を身につけるだけで優しそうな印象に変わることでしょう。外見は偽りだらけです。人の印象の大半は外見から判断されます。もちろん外見が全てではありません。全てではありませんが、人間は外見で第一印象を決めてしまうという事実があるのも確かです。外見から大半の印象を受けるという現実があるからには素直に受け入れて対策を練るしかありません。大物は外見の影響の大きさを知っています。カッコつけるためという単なる見のためにお金をかけているのではありません。外見に力を入れて大物を演出し仕事に生かしています。シワのないシャツ、しっかりした黒のスーツ、ピンと伸びたネクタイ、ピカピカに磨かれた靴、時にはブランドの力を借りることもあります。外見は偽りであるというシェイクスピアの格言のごとく、まず外見から人への印象を騙していくのです。外見に力を入れて大物を演出し仕事に生かす。大物になる人の30の特徴。その3、大物になる色は黒である。ビジネススーツといえば黒が定番です。今夜グレーのタイプもありますが、やはり世界のどこを見ても黒が一番人気です。なぜビジネススーツに黒が採用されているのかというと、信用、自信、強さを表現できる色だからです。この色の効果のためビジネスでは最も着用されている色です。もしビジネススーツが緑色だったら嫌です。この人はなんだか信用できないと見た目で判断してしまいます。怪しい人に見えてしまい、警察に呼び止められ職務質問もされてしまいそうです。赤や紫もビジネススーツには不向きです。学校の先生が黄色いスーツを着ていたら、これから番組の司会でもやるのかなと思います。もし実際に赤や紫のビジネススーツを着ている人がいれば不安になって仕方ありません。話している言葉もどこか嘘があるのではないかと疑ってしまいます。色は人の心に訴えかけ、イメージさえも左右します。たとえ仕事のできない学生でも黒のスーツを着ることでビジネスマンらしい姿になります。黒のいいところはイメージだけではありません。組み合わせやすいところです。黒は他のどんな色とも似合います。黒を着て失敗することはありません。ビジネスでもプライベートでも共通して使える大物には欠かせない色なのです。黒い服を着てイメージアップする。大物になる人の30の特徴。その4、低い声の重みは言葉の重みまで影響する。ラジオのスイッチを入れて聞こえてくるパーソナリティの声に耳を傾けてください。ラジオのパーソナリティは声が低い人が多いと思いませんか。テレビでも同じです。男性アナウンサーに選ばれる人は低い声の人が多いことが特徴です。ニュースで読み上げる言葉が低いと話の内容まで最もらしく聞こえます。たまたまではありません。声が低い方が重圧感があり、発する言葉が信用されやすいから低い声の人を採用しています。特に男性は声が低い方がモテます。高い声で愛していると囁かれるより低い声で愛しているという方が気持ちが込められているように聞こえます。低い声の重みは言葉の重みまで影響します。声が低い方が大物になりやすいです。もちろん地声を変えるのは容易ではありません。地声を変えるというとボイストレーニングを連想しますが、本格的に構える必要はありません。せめて今より少し低くなるだけでもできるのではないでしょうか。また面接や商談会議のような勝負どころだけでもいつもより低い声を意識することです。低い声を意識する。大物になる人の30の特徴。その後、大物は大失敗をした時ほど失敗した表情を出さない。あなたは失敗してしまった時どのようなリアクションをしていますか。ある人は悲しい表情をすることでしょう。しまったと泣き叫ぶ人もいます。あまりの出来事に呆然とする人もいるかもしれません。反応は人それぞれですが、おおむね残念なリアクションを取っていることでしょう。気持ちはわかります。しかし大物になりたければ失敗した時のリアクションこそ手を加えるところです。大物は失敗した時にどうするかというと、ガハハと豪快に笑い飛ばします。笑う理由は3つあります。1、このくらい手でもないと周囲の人にアピールするため。2、大丈夫だと自己暗示をかけるため。3、動揺した気持ちからすぐ立ち直るため。まず1つ目の理由は、このくらい手でもないと周囲の人にアピールするためです。失敗した時普通は落ち込みます。しかし失敗しているにもかかわらず笑うことで、このくらいの失敗は大したことじゃないよという器の大きさが感じられます。2つ目の理由として自己暗示をかける効果があります。元気が出るから笑うのではなく、笑っているから元気になります。実際にハハハと声を出すことで覇気が出ます。辛い気持ちや悲しい気持ちまでも吹き飛ばしてくれる効果があります。笑ってでもいいので落ち込んでいる気持ちを消して本来の自分を取り戻します。元気だから笑うのではなく、笑うから元気になります。元気がない時にはお笑い番組を見て大笑いすれば自然と元気が出てきます。笑ったから元気が出ます。3つ目として笑うことで落ち込みからの立ち直りが早くなります。落ち込んだ時は元気がないため仕事にも集中できなくなります。しかし笑うことで元気が戻り、立ち直りが早くなります。仕事に空白を作ることもないのです。大失敗をした時ほど笑って吹き飛ばす。大物になる人の30の特徴。その6、大物は元気を自家発電しようとする。試合をしん者は誰かに元気をもらおうとします。自分は強い人間ではないと思っています。いつも人にすがったり頼ったりしてばかりです。誰かと一緒にいないと不安なので、行動するときにはいつも友人と一緒です。いつも友人と一緒になれば自由な行動ができないので、夢もなかなか叶えられません。一方、大物は元気を自家発電しようとします。元気は誰かにもらってもいいですが、まず自分の力で元気になろうとします。自立するとはそういうことです。できることは全て自分でできるようになってこそ自分で立つと書いて自立です。では元気を自家発電するのはどうすればいいのでしょうか。大好きな趣味に没頭して心から楽しむことです。好きなことなら何でも構いません。映画館に行って大好きな映画を見て物語を楽しみます。好きな読書を読んだりします。好きな本を読んでいるときはワクワクして、読み終えたときには達成感があります。趣味で絵を描いて自分の作品を完成させてもいいでしょう。 旅行に出かけたり、好きなミュージシャンの CD を買って音楽を聴いて楽しんだりしても構いません。誰でも好きなことをしているときは心が熱くなり元気が出てきます。それが元気の自家発電なのです。大好きな趣味に没頭して元気を自家発電する。大物になる人の30の特徴。その7。大物はどんな状況も勉強になりますと胸を張る。勉強になりますという言葉は不思議な言葉です。口にした瞬間、どんな状況もパッと明るくなり、背負っていた暗い気持ちが明るくなります。電車に乗り遅れたら、やじを飛ばすのではありません。家を出遅れた自分がいけなかった。勉強になる。今度から気をつけようと考えます。人の前で恥をかいたら恥ずかしいな。勉強になる。今度から気をつけようと場面に変えます。失恋した時も相手を追いかけるのではなく、私に魅力がなかった証拠だ。勉強になる。自分を見直すいい機会だと考えます。どんな状況もプラスに変えることができる言葉です。この言葉を口にすれば、どんな経験も明るい未来へとつながります。誰にでもうまくいかないことがあります。しかし、嘆くことはありません。そんな時こそ勉強になると口ずさみましょう。すると、辛く悲しい出来事がなぜか明るく前向きな出来事へと変わります。私が尊敬できる恩師や友人は決まってこの言葉をよく口にします。大物の素晴らしい点はまさに受け止め方です。どんな経験も受け止め方によってプラスにもマイナスにもなります。マイナス思考の人はマイナスにしか受け止めませんが、大物はどんな出来事もプラスにしか受け止めません。だからどんなことがあっても自分の糧になり、どんどん成長し大物へとなります。あなたがこれから大物へと成長するためにぜひ勉強になりますという魔法の言葉を加えましょう。辛い時こそ勉強になりますという。大物になる人の30の特徴。その8。アマチュアはライバルを蹴落とそうとする。プロはライバルを励みにする。プロボクサーのヒーローインタビューを聞くと不思議な言葉をよく耳にします。ライバルを称える言葉です。素晴らしいライバルのおかげで自分も成長できた。お互いにいい刺激になっている。ライバルがいたからこそここまで来られた。勝利の喜びを口にする前に戦った相手選手を褒めたたえます。本来なら勝負に勝利して喜びに浸るところです。しかしまずライバルに目を向けて感謝を述べることができるのは素晴らしい余裕です。かっこいいとしか言いようがありません。これが大物の証です。プロほどライバルをけなしたりしません。むしろライバルを称える言葉を口にします。敵とも思える相手を褒めたたえられる人こそプロの選手です。アマチュアは勝利することばかりに気が向いているため、とにかくライバルを蹴落とそうとします。ライバルの邪魔をすることばかりを考えて力も時間も無駄にします。だからいつまでもアマチュアのままです。そういう力と時間が余っているならライバルを意識してトレーニングする方がはるかに有益です。受験勉強の時もライバルの勉強を邪魔する人はいつまで経っても成績が上がりません。仕事の時もライバルの仕事を邪魔するのではなく、参考にして自分の糧にします。ライバルは励みにします。自分と互角、あるいはそれ以上の力を持っているライバルは敵ではなく、むしろ味方です。やる気を出すためにライバルほど意識できる相手はいません。根拠を振り絞るためにこれ以上の存在はいません。あなたを応援しているではありませんか。ライバルを励みに変える人が大物になれる人なのです。ライバルを励みに変える。大物になる人の30の特徴。その9。人としての限界の代償は細かいことを気にするかどうかで決まる。細かいことを気にするのは大物の器ではありません。些細なことをいちいち気にする人は心まで狭い人だと思われがちです。ちょっとしたマナー違反、些細な言葉の間違い、些細なミス、小さなことを気にしていると器まで小さい人に移ります。どんなに頭のいい人でも細かいことを気にしていたら精神的に限界になります。会社を経営する社長は器が大きくないとなれません。また大きくないと存続できません。人は十人十色です。多くの社員を抱える社長が社員一人一人のマナー、態度、言葉、仕事内容などを細かく気にしていたら精神的にダウンします。どんな人も限界があります。限界を設けないとしたら気にしないという器です。人としての限界の代償はその事実より気にするかどうかです。もちろん細かいところを気にしなければいけないこともあるでしょう。細かいことを気にするからこそできるプロの技もあります。一方で細かいことを気にしていては終わりがない現実があります。細かいことを気にしすぎる人は気にし始めると止まらず無限ループに陥ります。基本的に大雑把な人は強く生きられます。世の中は細かいことばかりです。全てを気にしていたらどんな器の人でもすぐ限界になります。故に大雑把こそが大物になるための本当の器なのです。細かいことは気にしないようにする。大物になる人の30の特徴。その10。大物は結果を武器に説得する。野球、ボクシング、ゴルフなどナンバーワンに輝いた人のヒーローインタビューは胸に響くことばかりです。勝つための一番のポイントを教えてください。チャンピオンの答える強さのコツに私たちは一斉に耳を傾けます。当たり前の練習を淡々と続けることですね。答えた言葉はありきたりの言葉です。これくらいの言葉なら小学生でも思いつきそうです。しかしなぜか圧倒的な説得力があります。なるほど、当たり前の練習はやはり大切なのだな。さすがチャンピオンの言葉は違う。チャンピオンの言葉の一つ一つに異様な重みが感じられます。大物の説得力はなぜこれほど出てくるのでしょうか。それは成し遂げた結果から出ています。果たしたという勝利が何よりの証拠であり、発する些細な言葉も信用できます。実際に大きな偉業を成し遂げた人だからこそ当たり前の言葉に重みが出ます。結果が全ての世の中です。途中過程も大切ですが、まだ結果が出ていない状態です。結果が出て初めて完成であり意味を成します。私は嘘をつきませんという人が嘘をついていたら誰も信用できません。全然嘘をつかない人が嘘は嫌いですと言って初めて信用されます。あなたが言葉に説得力を持たせたければ、まず結果を作りましょう。その結果が言葉が信用できる証拠になります。口だけで大口を叩く暇があるなら、結果を出すことで全力を注ぐことです。仕事でも恋愛でも結果を出してこそ説得力が出てきます。結果は言葉より語るのです。結果を武器に説得する。大物になる人の30の特徴。その11。好きなことに接していると冬でもヒーターがいらなくなる。私は年中好きなことをやっています。これだけ好きなことをしている人は他にはいないのではないかと思うことです。好きな本や映画を楽しんで得たことから作品を書いています。書いた作品をウェブサイトを通して無料で公開しています。すると多くの読者から感謝の言葉をいただき、さらに元気になります。不思議な話ですが、私は冬でもあまりヒーターに頼りません。今年の冬は暖かいなと毎年言っている気がします。一応部屋にヒーターはありますが、電源を入れる時間は短いです。胸が熱くなることをしていると不思議と寒さも吹き飛んでしまいます。あなたが大好きな人とデートをしているときには胸がドキドキしたくなって寒さなんて気にならなくなる状態と同じです。ドキドキして気分が高揚していると体全身の血液の循環が良くなり発熱します。人間は好きなことに接していると内側から熱くなるというのは本当です。私も大好きなことをやっているとき冬でも寒さが気になりません。目の前に楽しいことがあり没頭していると熱くなり冬の寒さが気にならなくなります。ハートが熱くなることをして冬の寒さを吹き飛ばしませんか。もはや寒い冬は怖くありません。冬の寒さを熱いハートで吹き飛ばしてしまいましょう。ハートが熱くなることをして冬の寒さを吹き飛ばす。大物になる人の30の特徴。その12。本当の自分の魅力に気づいていますか。告白します。以前の私は物をたくさん持ちたがる人間でした。自信のない人はとにかく物を集めてなろうとする習慣があります。以前の私がそうだったので、その気持ちは痛いことよくわかります。小物、雑誌、人形をはじめ使いもしない物を部屋に置いたり飾ったりしようとします。なぜそうしたいのかというと、話しかけられたいからです。珍しい物持っているね。これどこで買ったの。これかわいいね。話しかけられると嬉しくなります。 注目されていると感じます。自分の存在を確認でき、愛されていると感じます。そうされたいから、たくさんお金を使って物を購入しては部屋に並べていました。しかし、ある日、大きな勘違いであることに気づきました。大勢の人が集まるのは自分に魅力があるからではありません。小物や雑誌の魅力に対して人が集まってきているだけです。むしろ物を集めれば集めるほど本来の自分が空回りします。お金はかかるし、部屋のスペースも占有されます。それに気づいたとき、物を集める習慣が急にバカバカしくなりました。目が覚めた瞬間のことを今でもはっきり覚えています。勘違いの行動を繰り返していたことに気づき、羞恥心で心がいっぱいになりました。私の物欲がなくなったのはその瞬間からです。気づいたのは22歳の頃。それまで持っていた大半の物を捨てました。本だけでなく部屋にある小物も全て捨てました。生活必需品だけが残り、私の部屋は殺風景になりました。すると今までたくさんの人が部屋に遊びに来てくれていたのに急に誰も来なくなりました。当然です。今まで人が話しかけてきたり集まったりしていたのは自分への魅力ではなく物に対する魅力だったからです。驚くほど人が離れていきました。最後に数人だけ残りました。それが本当の友人でした。私はこれで良かったのだと思いました。やっと本当の自分になれたと感じたからです。今度は物に頼らず自分の魅力で人を集めようと思いました。内面を磨いて心で勝負してその輝きで人との関係を結び多くの人を集めたいと決意しました。それが人としての本当の魅力です。あなたは自分の魅力を勘違いしていないでしょうか。本当の魅力は裸になった自分です。何もなくてもどれだけ人を幸せにできるか。裸一貫の自分になった時が本当の自分なのです。人の気を引くために無駄に物を所有するのはやめる。大物になる人の30の特徴。その13。人脈が広い人は大物になる。世の中の大物たちは幅広い人脈があることが特徴です。大物だから人脈ができたのではありません。人脈があったから大物になれました。なぜ人脈が成功につながるのかというと、多くのビジネスチャンスを容易に手に入れやすくなるからです。情報は人が運んできます。あなたが珍しいレストランを発見したとき、まず誰に話したいと思いますか。まず仲のいい友人からですよね。あなたに幅広い人脈があるということは、周りにいる友人が進んで情報を提供してくれるということです。時には難しいお願いにも答えてくれる助っ人にもなるでしょう。美味しいレストランの情報はガイドブックを見るより友人に聞いた方が早くて正確です。あなたが困った時に助けてくれるのは見ず知らずの人より仲のいい友人です。仲のいい友人ほどより大きな困難の親身になって助けてくれます。あなたに幅広い人脈があると自然とあなたのところに有用な情報やチャンスが巡ってきます。大物はこういうチャンスを生かして山あり谷ありの人生を乗り越えます。人脈は大切にしましょう。まさに人脈は金脈です。物、心ともに常に助けてくれるのは友人です。人とのお付き合いは面倒だと感じることもあるのは確かですが、長い人生では助けてもらえることの方がはるかに多いのです。人脈を広げる。大物になる人の30の特徴。その14。大物ほど過ちを犯した時すぐ改める。もちろん大物も間違うことはあります。ミスや失敗を犯すことがあります。大物だからといって何でもできるわけではありません。知らないことやできないことはたくさんあります。しかし大物は過ちを犯してからの態度が違います。大物ほど自分の過ちに気づいた時にはすぐ態度を改めます。素直なので弁解はしません。過ちをすぐ認めるため改めるのも早いです。小物は過ちを犯した時に弁解をします。知らなかった。偶然だ。こんな話は聞いていない。あなたにも心当たりはありませんか。自分が間違ったと認めると自分の評価が落ちると思うので弁解をしようとします。そういう無駄な弁解をしているからさらに評価が落ちてしまいます。弁解ばかりのため態度もなかなか改めなくて成長も遅くなります。過ちを改めないことが本当の過ちです。ここで大物と小物の差が出ます。大切なことは自分の過ちに気づいたときにはすぐ態度を改めるという姿勢なのです。過ちに気づいたら素直に認めてすぐ改める。大物になる人の30の特徴。その15。断る勇気があれば必ず才能は伸びる。断る勇気がないと大物にはなれません。大物はクライアントからのお願いに対して何でもイエスとは答えません。みんなの期待に応えようとしてできるだけイエスと言いたい気持ちはわかります。いろいろな仕事を何でもこなす姿は確かにかっこいい。しかし限界を超えた仕事やできない仕事まで引き受けてしまっては意味がありません。質の悪い仕事になってしまってはクライアントにもがっかりさせてしまうことになります。イエスマンになること相手から軽く見られます。面倒な雑用はあの人にお願いすれば引き受けてくれるよ。仕事の品質が下がるだけでなく便利な人として使われるでしょう。大物は自分の専門分野の仕事だけ引き受けます。専門分野以外の仕事はすべて断ります。断ることで仕事の質を高めています。何でも引き受けないため仕事にうずもれることもありません。専門だけに集中しているため仕事の質は上がります。能力は一点に集中させたときに爆発します。アメリカのプロ野球選手であるベーブ・ルースはバッターに専念したからこそ力を伸ばすことができました。年間コンビニが60本の記録を樹立し、通算714本もの本塁打記録を残せたのは一つの仕事に専念した結果です。もしピッチャーもキャッチャーもバッターも目指していればどの能力も中途半端になり伸びなかったことでしょう。大物はわがままです。自分の得意分野が分かれば徹底的に選択と集中をします。それ以外は大胆に断るのです。専門以外の仕事は断る勇気を持つ。大物になる人の30の特徴。その16。邪魔と思えるヒゲも使い方次第。政治家で有名な伊藤博文に板垣退助大久保利通の肖像を見ると立派なヒゲが印象的です。ヒゲが生えている人は大物らしい第一印象を受けます。ヒゲはライオンの型紙と同じような効果があり、立派な額縁として威厳を発揮する効果があります。顔の面積が大きく見えて迫力も出ます。このヒゲの効果を最大限に活用した大統領がいます。アメリカ合衆国第16代大統領、リンカーンです。彼は大統領選挙の期間中、ある11歳の少女から手紙を受け取りました。リンカーンのファンであった彼女は、おヒゲを生やした方がもっとかっこよくなれるよと書いてリンカーンに送りました。手紙を受け取ったリンカーンはヒゲが生えていた方が大物に見えることを知り、早速ヒゲを伸ばし始めました。その結果、めでたく大統領に当選したという実話があります。当選後、リンカーンは手紙を送った少女の家まで出向き、お礼の言葉を伝えたといいます。その後、暗殺されるまでの間、大統領としての威厳を保つため、一度もヒゲを剃ることはありませんでした。男性には邪魔に思えるヒゲも使い方によっては威厳を発揮する効果をもたらします。もちろん、職種によってはヒゲを許してもらえないところもあります。しかし、許してもらえる職場ならヒゲを伸ばすことで大物感を演出できます。ヒゲが濃い人は大物になれるチャンスなのです。ヒゲを伸ばして大物感を出す。大物になる人の30の特徴。その17。いくら頭の回転が速くても早口になると仮印象になる。とりわけ頭の回転が速い人ほど早口で話をするものです。頭の回転が速いため思考処理も早く、口から出る言葉も早口になります。しかし、だからこそ気をつけてほしいことがあります。早口のために発言を仮印象にさせてしまう場合があります。早口で話をする人は余裕がなくて焦りを感じている印象を受けます。早口で話をされると軽薄な印象を受けてしまい、真実味が薄れます。もちろん緊急を要する場合で早口で話をしなければならない時もあるでしょう。そういう一部の例外を除き、基本的に話はゆっくりする方が大物の印象を与えることができます。落ち着いてゆっくり話をするからこそ発言する一言が重要と感じられます。裁判長が判決文を読み上げるときに早口だと判決内容が軽く聞こえます。時間がなくて急いで適当に出した判決のような印象を受けてしまい、裁判長としての威厳が台無しになります。ゆっくり読み上げる判決文であるからこそ事実を深く熟慮して判決を出した印象になります。頭の回転が速い事実があってもあえてゆっくり話すことを心がけることです。頭の回転はどんなに速くても構いません。 しかし、早いのは頭の中だけにして、現実ではゆっくり話すように心がけましょう。この緩急の調整ができる人こそが本当に頭のいい人なのです。ゆっくり話をして発言に重みを出す。大物になる人の30の特徴。その18。ムッとするところでにっこりできるのが大物。どんなことがあっても絶対にキレるな。キレたら負けだぞ。私が社会人になったばかりの頃、年上の先輩からきつく言われた言葉です。当時の私は言葉の意味を深く理解せず、はっと答えていました。しかし、私が社会人になって様々な経験をしていると、次第に言葉の意味を理解できるようになりました。この言葉はまさに金言です。キレるのが許されるのは学生までです。社会人になってからキレてしまうといいことはありません。まず、自己コントロールができないという習態を相手にさらけ出してしまいます。その上、自制心を失っている状態ですから、相手の話に流されがちになります。うっかり暴力でも不良者なら警察に逮捕され大変です。そういう経験をしている上司だからこそ、新人の私に社会経験の哲学を一言に厚くして伝授してくれました。大物ほどどんなことがあっても絶対に切れません。それは自己コントロールができている証拠です。商談で相手の気分を害する言葉を言っても笑顔で返されると余裕のある様子が伺えます。商談は難航しそうだと感じます。大物はどんなことがあっても絶対に切れません。ムッとするところでにっこりできるのが大物なのです。ムッとした時こそにっこりで返す。大物になる人の30の特徴。その19。軸がなくて話に流される人は小物。軸を持って話に同調できる人が大物。他人の意見に同調するとはいえ、個性という軸のある人とない人とでは本質が全く異なります。軸があるから他人の意見に同調できる人と軸がないため他人の意見に流される人です。師匠の一つである論語には次の名言があります。君子は和して同せず、小人は同じてはせず。人格者は人間関係の中で調和して仲を保ちます。しかし、他人の意見に同調して調和を保つことはあっても、他人の意見に流されて自分を見失うことはありません。個性がしっかり確立されているからです。軸がしっかり立っていると流されることはありません。一方で小物は他人の意見に同調したまま完全に流されます。深く考えもせずに他人に合わせようとしますが、自分らしい考えがないためうまく強調することができません。個性という軸がないからです。他人の言ったことを飲みにしてしまい、右へ左へと流されて自分を見失います。八方美人になると他人に合わせた顔になり、どれも偽りの顔になってしまいます。大物であるかどうかは個性という軸があるかどうかです。自分の哲学をしっかり持っている人が大物なのです。自分の考えを自分の言葉で言えるようになる。大物になる人の30の特徴。その20。絶対に下を向かない。私が学生の頃、マーティン・ルーサー・キング氏の演説を映像で見たことがあります。アメリカの牧師、黒人解放運動家であり、ノーベル賞も受賞した歴史上の偉人です。昔のフィルムのため、モノクロで映像は見られていました。私はまだ英語が理解できず、演説の内容もちんぷんかんぷんでした。しかし、言葉はわからなくても、彼の演説を見ているだけで大きな自信を持って発言していることだけはよく伝わりました。自信を表現するために言葉は必要ないということです。言葉はわからなくても、国や時代を超えて雰囲気だけでメッセージが伝わるというのはすごいことです。なぜ自信があるように感じるのだろうかと考えたとき気づきました。絶対に下を向きません。常に前を向き、顔は少し上向きになっています。堂々とした態度であり、その態度が自信が溢れる様子に見えてしまいます。大物はどんなことがあっても下を向きません。原稿を見ながらスピーチなどという子供魂の演説は絶対にしません。日本の政治家の演説がなぜ自信がなさそうに見えるのかというと、下を向いて話をするからです。手元にはあらかじめ演説する内容を書いた原稿があり、見るためにチラチラ下を向きます。原稿を見るために下を向くのはほんの一瞬です。しかし一瞬でも下を向いたらダメです。見ている人は下を向いた人に悪い印象しか抱きません。原稿を見ながら話をしている。下書きがないと話ができない程度の内容なのか。下を向いて自信がなさそうだ。これは自信がないように見える原因です。間違った発言はしてはいけないと思い、原稿を見ながら発言したくなる気持ちはわかります。しかし本当に自信のある発言なら原稿は必要ないはずです。原稿を見ながら話をしたら視聴者に自信を表現するのは難しいのです。原稿を見ながら話をするのはやめる。大物になる人の30の特徴。その21。スローテンポの曲は威厳のある雰囲気を演出する。音楽は人の気持ちに影響を与える魔法です。目には見えない。見ることも触れることもできない。しかし人の気持ちに大きな影響を与える。どんなに辛くて悲しい時も明るい音楽を聴けば元気になります。落ち込んで絶望の淵に立たされていてもハイテンポの音楽を聴くと明るい希望を感じます。まさに魔法です。大物はビジネスにおいて商談をする際にこの魔法である音楽に気を使います。例えば商談の際はカジュアルなレストランやコーヒーショップは選びません。こうした場所ではハイテンポの曲が流れています。テンションの高い曲は明るくて元気はありますが、重要な仕事の話をするときには向いていません。落ち着きがなく軽い印象があります。そんな中で商談をしてしまうと重要な話も軽い内容に聞こえてしまい、商談に失敗してしまいます。大物は高級ホテルのロビーや会議室を選んで商談を進めようとします。さらに室内で流れる音楽もしっかりチェックします。室内で流れる音楽によってその場の雰囲気を決めてしまうと言っても過言ではありません。では大物はどんな音楽を好むのかというと、スローテンポの曲を選びます。クラシックやオペラのようなゆっくり落ち着いた曲はいかにも威厳を感じさせます。その曲が雰囲気を作り、大物のような雰囲気を演出させることができるからです。スローテンポの曲で大物感を演出させる。大物になる人の30の特徴。その22。悟った人の目は半開きになる。子供のパッチリした目は愛くるしくて可愛いです。可愛い目を見ると優しい気持ちになれ、見るものを癒します。しかし威厳には欠けます。子供はまだ知らないことがたくさんあるので、見たい知りたいと思い目を大きく見開きます。私たちは見えていないと目に力を入れてパッチリした目つきになります。まだ悟りが見えていないからです。しかしすでに見えている人の目は半開きになります。年を取るにつれてだんだん目が半開きになります。お年寄りには半開きの人がたくさんいます。お釈迦様や観音様は目が閉じていることの半開きです。もはや目を開かなくても世の悟りがはっきり見えているのでしょう。悟った人たちの目は半開きになります。見えているから目に力を入れる必要がありません。目を大きく開かなくても真実が十分見えています。その半開きの細い目が悟っている表情として力強い威厳を印象づけるのです。悟った目をする。大物になる人の30の特徴。その23。果たした仕事の大きさが存在感を大きくさせる。私の辞書に不可能の文字はない。フランスの近代化に尽くしたナポレオン・ボナパルトといえば白馬にまたがっている肖像画が有名です。馬を自在に乗りこなし、堂々とした表情です。悩みやコンプレックスなど一つもないのではないかとさえ感じさせます。しかし夢を壊してしまうようですが、ナポレオンは大変背が低かったことをご存知ですか。諸説によると身長は167センチメートル程度だったと言われています。背が低いことにコンプレックスを持ち、靴はシークレットブーツを履いていました。立っていると身長が低いとバレるので、いつも馬にまたがっていたと言われています。しかし彼はなぜか大きな人物に見えます。身長が低いと知っていても、それでも大物に見えてしまうのは不思議です。それは偉業を達成した人物だからです。たとえ身長が低くても、果たした仕事が大きいと存在感まで大きくなります。果たした仕事の大きさが存在感を大きくさせています。人の存在感の代償は身長ではなく、達成した仕事の代償です。あなたが大物になりたいのに身長が低いと嘆いているなら心配はいりません。一生懸命に仕事をして大きな偉業を達成しましょう。すごいなと絶賛されるような仕事を達成すれば、身長は関係なくナポレオンのように大きな人物と思われるようになるのです。大物と言われるような偉業を達成する。 大物になる人の30の特徴。その24。大物は普段は仏頂面で時折ニコッと笑顔になる。笑顔は人間関係の潤滑油です。ニコッと笑えば相手との心の距離が近づき親近感が持てますね。私もニコニコしている人が大好きです。人付き合いが上手な人はニコニコよく笑っています。しかしニコニコした笑顔はいいですが、ニタニタした笑顔は苦手です。ニタニタした笑いには軽い印象があります。何かがあるのではないかと感じてしまい、素直に笑顔を受け入れにくくなります。ニタニタ笑っている人に重大な仕事をお願いできるかといえばためらいます。ニタニタしているばかりでは頼りなく見えてしまうからです。せっかくの笑顔でもニタニタしていると嘘のように見える。いつでも笑っていればいいのかというとそうではありません。笑顔は大切ですが、逆に笑わないからこそ出る効果もあります。大物感を演出させるためにはニタニタした顔を見せるのはタブーです。例えば法の最高権威である最高裁の裁判長がニタニタ笑っていたら頼りなく映ります。軽薄な調子で判決文を読まれると適当に決めた判決なのかと思います。最高裁の裁判長は仏頂面だからこそ力強く映ります。警察官や自衛隊もいつもは仏頂面だからこそ緊張があります。お釈迦様や観音様は無表情だからこそ神秘的です。笑顔が不要な場面もあります。大物ほど普段は笑いません。普段は笑わず時折ニコッとします。そうした笑顔がさらに存在感を引き立てるのです。ニコニコしすぎないようにする。大物になる人の30の特徴。その25。ピンと伸びた背筋は考え方や信念まで伸びている印象を与える。大物のオーラは背筋から出てきます。ピンと伸びた背筋を見ると考え方も信念もまっすぐである印象を受けます。逆に曲がった腰を見ると考え方まで曲がっているように見えて頼りなく映ります。実際はどうかは分かりませんが、背筋だけでそのくらい印象づけてしまいます。乗馬学校に入学すると馬の乗り方よりまず背筋をピンと伸ばすことから教えられます。腰が曲がっていたら重心がずれて馬から振り落とされます。背筋を伸ばすのは全ての動きの基本です。しっかり背筋を伸ばすからこそ馬の不安定な動きにも対応できるようになります。背筋は伸びているほどいい。あなたの今の背筋はどうなっていますか？曲がった腰をピンと伸ばすだけで今この瞬間からあなたの雰囲気は一変します。自分で自分の背筋は見えません。しかし見えない背筋だからこそ気をつけてほしいです。あなたの印象は背筋で決まっているのです。今すぐ背筋をピンと伸ばす。大物になる人の30の特徴。その26。会話の相槌は一度だけでいい。会話テクニックの本には相槌をたくさん打ちましょうと書いているものがあります。確かに相槌は会話を理解している合図になります。会話の潤滑油になり話も弾みやすくなるでしょう。しかし相槌の効用を飲みにしてたくさん打つ人がいます。人の話を一つ聞くたびにうんと何度もうなずきます。深く同意しているのはわかります。しかし何度も相槌を打っていると適当に話を聞いている印象になります。その上首も疲れます。場合によっては侮辱しているのではないかとさえ映ることでしょう。相槌は適度さが重要です。無駄な動きをしないのが大物です。大物は相槌を1回だけ打ちます。話を聞いてゆっくりと一度だけ相槌をつきます。話を理解したよ、納得したという合図も無駄な動きはせず1回だけでいいのです。相槌を打ちすぎないように気をつける。大物になる人の30の特徴。その27。無駄な動きをしないのが大物の条件。映画007シリーズで登場するジェームズ・ボンドはかっこいい俳優です。なぜかっこよく見えるのかというと無駄な動きがないからです。敵を欺くために無駄のない必要最低限の仕事をして効率の良い動きをします。初めは理解できなかった彼の動きには大きな意味があることを後半になって知ります。彼はこんな先のことまで予想していたのか。ジェームズ・ボンドが知的に移り単なるおじさんから真摯に変わります。映画007シリーズはジェームズ・ボンドの知的な戦略に敵がハマっていく映画です。無駄な動きがない、効率がいいなと思うところにさすが頭がいい、大物だと感じます。無駄な動きをしないためには必要なことと不要なことの区別ができなければいけません。なおかつ最も効率の良い優先順位を決め頭の中で流れを組み立てます。頭が良くないとできません。大物感は知的な動きでアピールします。あなたの生活の中には無駄な動きがありませんか？同じことを2回繰り返して遠回りをしていることがあれば無駄をなくしましょう。無駄な動きを排除する。大物になる人の30の特徴。その28。本気になっている言葉に余計な飾りは必要ない。大手ブランドのキャッチコピーは短い一言が特徴です。I am Ravin, MC Don ALBS。ビッグチャレンジ。メイクイットシブル WH キャノン。インスパイアーザネクスト。デザイニングザッチャー。さあその先へ。ザポシブルアインフに。その企業の夢、主張、方向性をたった一言で表現しています。短いから人の心をキャッチできます。その短さは自信の表れです。本気になっている言葉に余計な飾りは不要です。ただ短い言葉で言い切るだけで大きな存在感をアピールできます。小物は話をするとクロクロします。理解してもらいたい気持ちが先走り、たくさんの言葉をクロクロ並べます。それこそ自信がないことの表れです。自分の発言に自信がないので、たくさんの言葉で繕ったり、言い足したり、言い訳をしたりします。余計な言葉があること、話が分かりにくくなり、さらに小物に見えてきます。大物をアピールしたければ、無駄な言葉を排除することです。言いたいメッセージを短く語尾まで言い切ることです。いいアイデアだね。できます。できません。一緒にやりましょう。大丈夫です。です、ます、という語尾まではっきり言い切ります。キャッチコピーのようなワンフレーズが満ち溢れる自信を感じさせるのです。短い言葉で自信を表現する。大物になる人の30の特徴。その29。美男美女と一緒に歩くと自分の評価が上がる。1年に2回フランスのパリで開かれるファッションショーといえばパリコレクションが有名です。通称パリコレです。高級服店のデザイナーたちが新作を公に発表する場として毎回注目されています。世界的に有名なファッションショーです。日本でもファッションショーの様子をテレビや雑誌で目にする機会が多いのではないでしょうか。そんなパリコレではショーの終わりにデザイナーが舞台に出て挨拶をします。出てくるデザイナーはモデルではないので一見すると冴えない容姿です。しかしルックスの整った美男美女に囲まれて挨拶をしている姿を見ているとなぜか大物に見えてきます。美男美女と一緒にいるとそばにいる人まで大物に見えてくるという法則があります。一つ秘密を明かしましょう。一流企業の社長秘書は決まって美人ばかりだと思いませんか？たまたま面接で通った人が美人だからではありません。美人だから雇っています。理由は先に述べた通りです。スタイルの整った美人と一緒に歩いていると社長まで輝いて見えるようになるからです。少しでも社長を大物に見せるためそばには美人がいるようにしています。大物感を演出させるためにはあえて美男美女と一緒に歩くことです。比較されて自分の評価が落ちるどころか実際は上がってしまうのです。美男美女と一緒に歩く。大物になる人の30の特徴。その30。小物は逆境の時弱音を吐く。大物は逆境の時可能性を語る。小物は逆境に直面した時こんな言葉が決まり文句です。できないかもしれない。自分には無理だ。できなかったらどうしよう。実際に行動をしてからならまだ理解できます。しかし行動する前から挫折をしています。行動する前から弱音を吐いているのでは結果は見えています。精神状態が弱っているのでは体も動くはずがありません。無理だと思えるような状況でも一つでも可能性を見出して挑戦できるのが大物です。一流プレイヤーは可能性がなくても絶対に弱音を吐きません。オリンピックに出場する選手の意気込みを聞くと必ず力強い言葉が返ってきます。たとえ逆境に直面していたとしても弱音ではなく可能性を語ります。できる方法があるはずです。絶対に諦めません。試合はまだ終わっていません。 その人の力強い精神状態が見えているようです。粘り強い発言をしていると、心には強いバネがあるように感じられます。大物はどんな時も弱音を吐きません。諦めたらそれで最後です。粘り強さこそ大物を表現するオーラなのです。逆境に直面した時、弱音ではなく可能性を見出す。大物になる人の30の特徴。まとめ。その1。口数を減らす。その2。外見に力を入れて大物を演出し、仕事に出す。その3。黒い服を着てイメージアップする。その4。低い声を意識する。その5。大失敗をした時ほど笑って吹き飛ばす。その6。大好きな趣味に没頭して元気を自家発電する。その7。辛い時こそ勉強になります、と言う。その8。ライバルを励みに変える。その9。細かいことは気にしないようにする。その10。結果を武器に説得する。その11。ハートが熱くなることをして冬の寒さを吹き飛ばす。その12。人の気を引くために無駄に物を所有するのはやめる。その13。人脈を広げる。その14。過ちに気づいたら素直に認めてすぐ改める。その15。専門以外の仕事は断る勇気を持つ。その16。髭を伸ばして大物感を出す。その17。ゆっくり話をして発言に重みを出す。その18。ムッとした時こそにっこりで返す。その19。自分の考えを自分の言葉で言えるようになる。その20。原稿を見ながら話をするのはやめる。その21。スローテンポの曲で大物感を演出させる。その22。悟った目をする。その23。大物と言われるような偉業を達成する。その24。ニコニコしすぎないようにする。その25。今すぐ背筋をピンと伸ばす。その26。相づちを打ちすぎないように気をつける。その27。無駄な動きを排除する。その28。短い言葉で自信を表現する。その29。よしお美女と一緒に歩く。その30。逆境に直面したとき、弱音ではなく可能性を見出す。